自分平和戦略。
アローハ、ぽいぽいアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いいたします。
さとみさん、よろしくお願いします。
前回の終盤で由香さんが衝撃の一言を放って、もう聞いてる皆さんがって1週間待ちきれなかったと思う。そんな言葉
もやもやされてた方いた。
もや、絶対もやもやですよ。私それ言われてますけどみたいな気持ちになられたと思いますよ。あのセリフをもう一度お願いしたいです。
ね、私もきっとおそらくもう遠い過去の記憶だからあんまし覚えてないけど、多分言われたんだろうなっていうセリフがあるんですけど、
ええええ、
あなたを幸せにしますとか、あなたを幸せにしたいっていう男は要注意。まあ男はって今言い方しましたけど、はい、まあ、例えば一緒に幸せになりたいとかね、私たちなら幸せになれると思うとかね、全員やばいですね。やべえやつらです。
でこれみんな言うっていうか、なんかこうどこで覚えたかわかんないんだけど、日本とか映画とかでもそういうのすごく見て、プロポーズするときとか、なんかこっちなんだよ、これ言うべきみたいな、もうそういうランキングもしあるならば1位ですよねみたいな感じでしょ。
言うセリフランキングね。
言うセリフランキングよ。1位ですよね。
1位ですよね。ね、これね、もうすごい危ういんですよ。幸せって、そもそも自分の、まあ、前回の話をちょっと思い出してもらいたいんですけどね。さとみさんの幸せはさ、洗濯物を干した時にさ、そのお洗濯物が風にゆらゆら揺れてるのを見た時に、ああ、幸せと思うってことだったじゃないですか。
はい。
ね。
そうです。
ね、私はこの築65年の祖父母が愛したこのお家に、こう、畳の部屋に、ドカッと座って天井をこう眺めた時に、ああ、幸せっていうのが私の幸せなんですけど、これってどこから生まれてんのって。別に洗濯物が揺らして、さとみさんのことを幸せにしてるわけじゃないでしょ。
そうですね。
洗濯物が、これであなたは幸せにできますかとか言ってるわけじゃないじゃないですか。それは
そう、
別に風に揺られてるだけだから、洗濯物が。私はもう天井が、ゆかちゃん、これで私たちのおかげで幸せになるよね、なんて言ってるわけじゃなくて、こっちがそれを見て幸せだと捉えてるだけなんですよ。
ここが大事なんですよね。捉えてるんですよね。
そう。ってことは、幸せって自分で感じるものなんですね。自分の中から始まるものなんですよ。だから、あなたを幸せにしたいっておこがましいねって感じなんですよ、私からしたら。
そう言えばそうですね。本当ですね。そうですね。
人のこといいから、まず自分が本当に幸せかどうか、ちょっと一旦確認してって話ですね。
ゆか姉さんがこうおっしゃってます。ゆか姉さんこうおっしゃってますよ。
私たち二人だったら幸せになられるって、あんたまず自分のこと幸せって思ってから言ってくれるって感じ。
あらあらあら、あらあら、あら。
私は誰といてもいつも幸せですよ。ただし、自分のことを幸せだと感じてない人と一緒にいるときは、その人と一緒にいてても一緒にいないと捉えて自分の幸せを感じてます。人って人のことは変えられないんですよ。ってことは、その人が、幸せだと感じてない状態で、僕ならあなたを幸せにできるなんて無理なの。だって、人は人を変えられないから。
でもここまで聞いてくると、だいぶそのゆか姉さんのおっしゃる自分で自分のこと幸せにしてからにしてくれるっていう、そのおこしいわ、どの口が言うんみたいな感じ、ちょっと伝わってきました。
伝わってきました？
伝わってきました。
私ごときがあなたのことを幸せにできるなんざおこがましいんです
ですよね。人って他人だもの。
そうなんですよ。
ねえ。
唯一誰かのことを幸せにできるのは、赤ちゃんね。
は、いや、私、それ今そう思った。
やっぱり。
なんか、もしも自分の子は、とりあえず、安心を与えるとかね、抱きしめるとか、そういうので幸せを感じさせられるかもなって思いました。
そうなんですよ。だから唯一、だから赤ちゃんは本当最強ですよね。そういう意味は。最強の存在ね。
ああ、
よ
そっ
っぽど
か。
こっちがねじれて、もうエネルギーが詰まって、何も感じられない状態だったらちょっと難しいけどね。通常の人は赤ちゃんを見たら、うわーって幸せな気分になりますね。
な
こ
り
れ
ます
も。
ね。なりますね。本当だ。
ね。だから、あれです。幻想です。あの人と一緒にいたら私は幸せは幻想だから。
よく、なんか雑誌とかで、選ばれる女になる特集みたいなのとかあるじゃないですか。で、それで、なんかすごい打算でね、あの人すごく多分出世しそうだから、あの人の妻になったらきっと私幸せになれるみたいな、なんかすごく、なんかこう、なんでしょう、ハートで結婚するとか、寄り添うとかじゃなくて、頭で結婚相手選ぶみたいな人も、多分たくさんいらしたと思うんですけど。
いますよね。
ね。
これ言ったら炎上したのかな。港区女子って言われてる感じの女子たち
ああ、
もい
そうそう、
ま
そうそうそうそうそうそ
すよね。
う、そう。
条件付けの愛ってやつですよね。
あ、本当そうですね。
条件付けの愛って、そこに条件外れたら何になるんやろって私いつも思ったりするんですよ。
そうですね。
それはね、確かに結婚したら、女はね、子供を産むことになっちゃったら仕事したりすることができなくなるから、今この地球上で生きていこうと思ったら、お金というエネルギーを持たないと、やっぱりなかなか生きていきにくいからね。だからやっぱりその間は、やっぱりご主人、旦那さんという存在がお金を稼いできてくれないと子育てできないから、だからやっぱりその稼ぐ能力がある男子と結婚したいっていう気持ちはわかるんですよ。でも
そうで
結
す
婚自
ね。
体がさ、もう言うたら条件のシステムやからね。もう、なんていうの？またここまで、ちょっとこの話はちょっとまたじっくりやりましょうね。これ言い出したらこれ長くなっちゃうから、ちょっと今日は幸せフォーカスして話そう。
よ
そ
し。
う。
またいつか、必
危ない。
ず。
もう話が拡大しそうになっちゃって危なくなって、今ちょっと止めました。また今度話します。そう。だから、もう話は戻すんだけれども、要は、あなたのことを幸せにしますからって言っちゃう人って、自分のことも幸せにしてくれって言っちゃってるんですよね。わかります？言ってる意味。
言ってないけど、損は言葉にしてないけど。
だって、あなたを幸せにするって、人のことを幸せにできると思ってる人のセリフなわけですよ。
そうですね、そう
って
で
こと
す
は、
ね。
俺のことも幸せにしろって逆に思ってる可能性があるわけですね。
本当だ、そうですね。
ってことは、どういう関係性なのって、お互いがお互いを何かを常にこうしろ、ああしてくれたら幸せになる、こうしてくれたら幸せになるって、もう条件を出しまくる人生になっていくイメージありません？
本当だ。いや、そうなってくると本当また前回に戻りますけど、その条件がもし相手から外れたら、もう幸
そ
せじゃなくなるし、
う。そうなんですよ。
もうそうか。じゃあ
そう。
例えば、相手の人が私っていうか、私が若い頃、このすごく美しくて、もう君の美しさ好きだよとか言ってさ、そうしたら老いていったら、なんか、もうその美しくなくなるから、その僕の感じていた幸せはなくなったりするかもしんないしね。
そう。いや、本当
寂しい
そう
こ
なん
と
ですよ。
だ。
なんか、私、アメリ、あの、ハワイにね、相方はいますけども、結婚してないけどね。ほぼ、そういうなんか家族的な存在の、男性がいるんだけれども、別に、ジョンって言うんですけどね、別にジョンがいても、いなくても私基本幸せなんですよ。ジョンがいるから幸せってわけでもない。だってこの家にジョンいないからね。
そうですね。
だって私の普段の生活にジョンはいないから。 この24時間のうちのたった3、4分、まあ毎日一応顔見て話すんですね、生存確認するのに。だって死んでたらもうやりとりできないでしょ？
そうですね。
だから、
一応ね。
そしたら一生私らはもう、あ、ねえ、まあそこに行こうとできるけど、そこに行かないと生きてるか死んでるかの確認さえももうできないわけですよ、私たち。
そうですね。
私の方は、ジョンは私の家族のことはみんな知ってるから、何らか連絡取り合うことができるけど、ジョン本当に誰のことも、なんていうの、もう誰とも一緒に暮らしてないし、言うたらハワイに一人で暮らしてるから、親戚はもう全部メインランドで点々と離れてるし、もう誰も私彼のつながりの人は知らないし、彼の職場のどこだとは何度も会ってるけどね。そしたら、彼がもう、連絡が取れなくなったら私たち終わりなんですよ。でも、そんな、薄氷の上に立つような関係性であっても、別に不安はない。なんでって、この人がいないと生きていけないなんて思ってないから。この
なん
人がい
か
ないと幸せじゃないなんていう感覚ないから。
これ冷たい言葉じゃないですよね。なんか、たくましい言葉ですよね。
だって、
ゆ
こ
か
の
さん
感
の
覚を
高
女子
さ。
が持つことができたら、男性はもっと、おおらかに、こう、もっと自分らしく生きれると思う。なぜなら、何か自分がしないと、この目の前にいる女性は、機嫌が良くならない、つまりは幸せと感じてくれないんじゃないか、つと男の人は一生懸命頑張る。逆に女の人で、こう DV しがちな男。まあ本当にメンタルが弱くて DV しがちな男が、こうわーって自分に何かを言ってきたり、何かを手にかけてやってきた時に、この人が幸せだといつも朗らかに感じているために私が何かをしなければならないって思って、どんどんスパイラルにはまっていくわけでしょ？つまりは何かって言ったら、あなたを幸せにするというよりも、僕はいつも機嫌よくしてるんで、僕と結婚したら幸せを感じれますよ、だったらありなんですよ。僕は何があってもいつもご機嫌でいますっていう男の人と繋がれたら最高ですよ。だってこっちがどんなに、こうなんかもう、ああ、今日は疲れた、もう無理とか言ってても、相手はずっとニコニコしてるわけじゃないですか。逆に言ったら、女子で、こう、なんていうのかな。あんまり何にも動じない、ほがらかにどしっと構えてる女子であれば、男の人からしたら、安心するから幸せですよね。だからとにかく、あなたを幸せにするとか、一緒にいたら幸せになるとかじゃないってことだ。自分自身がまず幸せかどうか、自分自身が自分を幸せにできるかどうか、だから彼氏がいるから幸せでもない。一緒にいてたって幸せじゃない奴らは山盛りってことですよ。
本当ですね。またぐさっとさせる一言。
だから皆さんに考えてもらいたいのは、これがあるから幸せとか、この人がいないと幸せじゃないとか、そういうことじゃなくて、今、丸裸のこの自分が幸せと今の状況を感じて、幸せを、その状況に対して自分を幸せに感じてるかどうかってことなんですよ。だから、無理くり幸せに捉える必要ないんですよ。本当に来るはあるからね。じゃあ、冷静に見たときにその状態で自分が幸せに感じることは到底無理だって思ったときに方向転換すればいいだけ。私は別に無理やり、こんなに大変な状況の中で幸せを見出せって言ってるわけじゃないの。
ここ大事ですよね。
そうなんですよ。それは無理くりポジティブシンキングです。私、無理くりポジティブシンキング一番好きじゃないから。だから、遠目で見たときに、この状況、でもどう考えても満たされてるよなという状況の中で、でも幸せを感じられないという人もいるはずなんです。当時の私ですね。ものすごいでっかいお家に暮らしてて、それこそ本当に最新のファシリティで、なんていうの、ガレージには、会社、でっかい会社と自分用の車があって、でっかい会社元田の車ですよね。で、なんていうの、もう、いわゆるその高級住宅地っていうところに住んでたんですよ。もう、 西宮甲府園って言ったら結構おおってみんなが思うような、もう坪単価150万、180万とかいうようなところに住んでたわけですよ。もう、外から見れば、本当に会社社長の奥さん。本当に、で、完全注文住宅でって。じゃあ私、その時幸せやったんかって、その時の私見た時ね、本当辛かった。外から見た、その条件で見たら、本当に幸せだ、幸せそうだった。じゃあ私はその時はって。一生懸命幸せでいるようには頑張ってましたよ。だからいつも笑顔だったし、誰にも文句も言わなかったし、誰にも口をこぼさなかった。でも私の真ん中はいつも苦しんでた。なぜなら、その夫とちゃんと心が通わせられない。で、夫は俺のことを幸せにしろ。俺のことは幸せ。俺はこの家を買ってやっただろう。俺はこんだけの環境をお前にやってやったんだから、お前は俺にこれだけのことをしろ、あれだけのことをしろって、やっぱり条件付けだったんですよね、その時に。でもやってあげれればよかったけど、その時の私には力量がなかった。介護、ね、義理の父の介護もして、認知症の父の介護もして、子供たちの面倒も見て、自分の仕事もして、夫の会社も手伝って、ね、いろんなことしてたから、私にもそれをやれる、力量がなかったんだけど、
いや、それは、いや、もうパンパンにしたわけですよね。
ね、だから、外から見れば幸せな環境だったけど、決して私はその時は、心の真ん中が温かくなれるような状態ではなかったっていうこと。だから、どんなところに身を置かれても、自分が幸せだと捉えれるのは自分だけなんですよ。だから、これが整ってるから幸せとか、あれがあるから幸せっていうことでもないってことなんですね。でも、すごいしんどい状況の中に、明らかしんどい状況に身を置いてて、その中で幸せを見出しなさいと私は言いません。とにかく、今皆さんにこのね、ポッドキャスト今日聞いてくださってる皆さんにお伝えしたいのは、今の自分って、幸せかなって聞いてほしいんですよ。で、嫁がこうしてくれたら、そんなん考える人は、それは関係ないの。自分の真ん中が幸せかなって。で、なんか幸せじゃないの気がするったら、それはなんでって。いや、いっぱいお金稼がなあかんから。え、だってなんでお金稼がなきゃいけないのって、そうやってどんどんどんどん自分の中の掘り起こしをしていくんですよ。深掘りをしていったら、あ、でもやっぱり結局幸せだったなって思ったりもするんですよね。でも、いや、私幸せなんですっていう人もぜひ本当に幸せかって一回自分に聞いてもらっていいですか？あれ？そうでもなかったかも。ちょっとここ変えたいかもっていうの出てくるかもしれないですよ。思い込みの幸せの中に入ってる可能性もあるからね。
思い込みの幸せ。ちょっと自分に正直にですね。ね、絶対自分に嘘つかず、取り繕わず、自分一人と、自分とだけ会話して。
そう。やってみたらどうかななんて思います。
皆さんぜひ、これ聞き終わったら、挑戦してみてください。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアラハの板原ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教え